っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日のテーマに行きたいと思います。みちこさん教えてください。
はい、本日のテーマは、はい、必要なものは向こうからやってくるっていうのをテーマにしました。
いやー、それはちょっとやってきてほしいです、必要なもの。
そうですね。
詳しくそこは掘り下げていきたいと思いますが。
はい。
はい、これは詳しくどういうことなんでしょうか。
はい。前回のエピソードの中で、ヨガ哲学のお話をね、はい、ちょっとしたと思うんですけど、
はい。
そのヨガ哲学の教えの中に、うん、ヤマって呼ばれる日常でできるだけやらない方がいいことっていうのがあるんですね。うん、
はい。
で、その中で、なるべくこう、盗んだりすることを避けて、生活していきましょうっていうふうに言われています。
盗まない。例えばどういうことなんですか？どういう
の？まあ、例えば普通にお金盗むとか、物盗むとか、うんうん、それはね、誰でもわかるっていうか、うん、普通は常識があればやらないことだと思うんですけど、うん、
はい。
ヨガで言われてるのは、このヨガ哲学の教えで言われてるのは、結構その目に見えないものを、
うん、
例えば時間だったりとか、
はい、
知識とか、うん、あと自立を奪ったり、うん、考える力を奪うっていうのも、その盗むっていうふうに考えられてます。
なんかすごく神秘的な感じはするんですけど、例えば、そのさっき言われていた自立を奪うっていうことについてはどういう具体的なことってあるんですか？
あ、自立って、そのまあ、例えば、
うん、はい。
ちっちゃいお子さんが、うん、なんか自分でこう遊びながら何かやってるのに、うん、お母さんが必要以上に手伝いすぎて、
あ、
子供がこう自立していくのをこうちょっと妨げてしまうとか、すごいそういうのって、まあ、ちょっと言葉、こういう言葉使っていいのかわかんないんですけど、過保護っていうかね、ちょっとやりすぎてしまう。こう、子供が心配だから手伝いたい気持ちが、こう、先立ってしまって、
はい。
お手伝いしすぎてしまった結果、
うん、
子供のちょっと可能性をこう奪ってしまったりとか。
結構ありますよね。こう、無意識のうちに大人の方も手出してしまったりとか。
そうそうそうそう、
ね。可能性を奪うっていうのは、ね、
ね、
そういうことはありますよね。
で、私、弟がいるんですけど、
はい。
私の母が、弟に対して、もうなんか、超過保護だったんですね。
ああ、そうなんですね。
うん。で、なんか、弟がせっかく自分でやろうとしていることを、全部、こう、お母さんがやってあげるからって言って、全部こう、母が、何でも弟のやろうとしていることを、
うん、
まあ、母はちょっとこう、世話好きだったっていうのもあったんですけど、
はい。
ちょっとやりすぎてるなっていうのを私も幼いながらにそれを見ていて、お母さんちょっとそれやりすぎじゃないってずっと思ってたんですよ。弟が自立できなくなっちゃうんじゃないかなって、こう私が幼いながらに見てても思うぐらい、結構母はこう手伝いすぎていて。
愛するがゆえですよね。
まあそうでしょうね。
うんうん、
だけどそれって結局弟がせっかく自分でなんか考えて、
うん、
やろうと思ったことを、こう、奪ってしまってるのではないか、なっていうのを、こう、ヨガ哲学を、の教えを学んだときに、ちょっとその出来事を思い出したんですね。
それが、こう、自立を奪うっていうね。
そうですね。だから、その、考える力を奪うっていうのも、なんかちょっとそれに似たような感じで、こう何でもできる人がすべてこうやってしまって、ちょっとそれに苦手な分野の人がこうやろうとして考えて何かやろうとしてても全部そのやってしまうとかっていうのもそうなのかなっていう。
そうですよね。こうどうしてもこうやってもらうのに慣れてしまうと甘えが生じてしまったりとかもね、しちゃいますし。
あとは、こう、時間ですね。こう、人を待たせたりとか、とか、あと、例えば何人かグループで話していて、なんだろう、今その話必要ですか？みたいな時、ちょっとないですか？
感じるときはありま
時
す
も多
ね。
々あったりしますよね。なんか、それも、一緒にいる人たちの時間を盗んでるっていうふうに考えられるっていうふうにも言われてますね。
そういうことか。
う
そうい
ん。
うものを盗まない。
うん。目に見えないんですけど。
そうですね。なか
う
なかこう
ん。
難しい視点ではありますけど。
そうですよね。ただ盗まないとか奪わないって、なんか言葉がやっぱりちょっとマイナスな言葉なので、まあ、できればプラスの言葉でそれをこう変換、置き換えるといいかなと思うので、まあ、与えるとか、貢献するっていうプラスの言葉に変換すると、とてもいい教えなのじゃないかなと思います。なんか自分が何が相手のためにできるかとか、どうしたら相手から奪いすぎず、相手に貢献できるかとか。
そういうふうに、こう、人にね、こう、盗むじゃなくて、逆に与えてあげることで、こう、それがこう、また、巡り巡って、自分に、帰ってくる。それがこう、さっき言われていたテーマの、違うの向こうからやってくる。
そうですね。
素敵ですね。こう、盗まない、マイナスな言葉からの、ポジティブ変換。
そうですね。で、自分の境界線っていうのをしっかり持つことによって、相手の、なんていうのかな、領分っていうんですか？に、土足で踏み込まないようになれるのかなって思ったりするんですよ。
境界線っていうのは、
なんか
例えば。
境界線をちゃんと持たないと、まあちょっと、ずかずかと入り込みすぎてしまうみたいなね。
そうですね。
なので自分と相手のちゃんと境界線をしっかりと領域みたいのを知っておくと、踏み込みすぎず、でも何かできることはちゃんと貢献して、奪ったり奪われたりこうしないようにできていけるのかなって。
程よいこう距離感っていうものもやっぱり大事っていうことです
そうです
ね。
ね。
ヨガ哲学って本当にこう幅広い、もう人生
深いん
観、
ですよ。め
もっ
ちゃくちゃ
と
深いんです
深い
よ、
です
こ
よ
れ。
ね。こう人生哲学ですよね、もうね。
そうなんです。生き方の勉強みたいな感じですね。
ねえ。そんな深いと思っていませんでした、ヨ
いや、
ガ哲学。
本当になんか生き方の勉強かなって。幸せになるための人生哲学ですよね。
本当ですね。もうなんか本当日頃から取り入れられる、こう、教え。もう盲目になりがちだった教えっていうのを改めてこうやって教えてもらえると、すごく、はっと気づかされるというか。私もやってみようって、実践してみようって思うし、それがね、こう皆さんの幸せにつながっていくって、あるだけで、ほんとこう広めたくなりますね、
な
よ。
りますよね。なんか、陽子さん、哲学がお好きだと聞いたんですけど。
私も今回の話もそうですけど、前回もね、こう非暴力とか、こうやって、お話ししていく中で、最後はね、前回平和について、こう幅広くなってたじゃないですか。
そうですね。
そういう平和とか、こう、身の回りのね、幸せ、みんなの幸せを考えること、私もすごい好きなので、
いいですね。
もうだからヨガ哲学、すごく知りたくなりました。
嬉しい。
なんかぜひ、みちこさんとヨガ哲学についての講演会とかもね、
いいですね。やり
で
た
き
いで
た
す
ら、
ね。
ぜひ皆さんやるときはお越しください。いつになるか、今年中にできたら最高です
ね、
ね。
いいですね。
ね、やりましょう。
やりましょう。
夢が広がる話ができたということで、本
は
日のワンポイントレッスンに入っていきたいと思います。
い。
本日はどのようなポーズを教えていただけますか？
はい。はい。今日は、真珠貝のポーズという、貝のポーズですね。別名、亀のポーズとも言われてて、亀の甲羅のような、ポーズなので、まあ、そうも言われてます。では、まず、座っていきましょう。はい。で、足を前に伸ばして最初は座っていきますね。はい。で、そこから、片方ずつ足を自分の方の手前に引き寄せてきて、足の裏と裏合わせて合席のポーズになっていきます。うん。で、その合席の足から、ちょっとだけかかとを少し遠ざけて、こう上から覗いたときに、ひし形のお餅みたいな、横長に長いひし形のお餅になるように、足の形がそうなるように、ちょっと下を覗いたときにね、かかとが少しこう、前の方に押し出していくような感じ。真四角のひし形ではなく、横に長いひし形の形を作っていきます。で、そこから両手を足の間に入れていくんですけど、手のひらを上向きにして、で、そのふくらはぎの下から、で、手を差し込んでいくんですね。うん。その四角のひし形のところから、ひし形の中に、ふくらはぎのところから、こう、両手を入れていく。なんとなくわかりますか？はい。で、両方の手が今まっすぐ前に向かって、こう伸ばしている状態です。はい。で、そこから息を吐きながら、ふーっとこうね、大地に委ねるような感じで、上半身を倒していきます。ちょっと背中が丸くなるイメージですね。で、両方の手はまっすぐ前に伸ばしててもいいし、こう足の甲をね、掴める人は足の甲を掴んじゃいましで、これもそうなんですけど、たくさん倒れなくていいので、こう委ねていくことをね、ちょっと目的にしてみてください。こうイメージとしては、背骨から、肩甲骨が外側にふわーっとこう離れていくようなイメージです。背中が大きく丸くなっていくような感じです。で、首の力を抜いて、で、頭楽にしましょう。そして自分の胸とお腹の声を聞いてあげるイメージです。でもこう内観するのにいいポーズですね。で、この前屈のポーズっていうのは自分と向き合うのにとてもいいポーズと言われていて、とてもリラックス効果が高いです。あとはもうゆっくり呼吸していきましょう。で、呼吸していくごとにだんだんと背中の緊張が取れてきて、で、どんどん背中が脱力していって、どんどん下に下にこう委ねられていく。で、こう、真珠貝のように、こう自分の殻に少し閉じこもって、さらにこう内観をしていく。あと二呼吸ぐらいしましょう。はい。じゃあ、次の吸気が来たら、ゆっくりと頭を起こしてきてください。
ありがとうございます。いつもみちこさんに教えてもらうと、収録しているのを忘れてしまうくら
そうで
い。
すよね。なんかちょっと、ようこさん結構入っていきますよね。
そうなんです。すぐ入っちゃうんです、もう。でも本当今回も、自分内観というか、落ち着きました。ぜひ
り
ね、
がとうご
寝
ざ
る
いま
前
す。
とかに、
うん。
皆さんもやってみてください。
はい。
はい。では本日もお知らせございますでしょうか？
はい。今日もお知らせが2つあって、1つはオンラインレッスンの告知です。毎週木曜日の朝8時半から25分間、朝のお目覚めヨガっていうのをやっています。朝ちょっと目覚めが悪いなとか、朝からすっきり動きたいな、こう生産性上げていきたいなっていう方はぜひお待ちしています。あともう1つは LINE 公式アカウントを作っていますので、 いろいろポーズの紹介とかもしていきますので、もしよかったらお友達登録をしていただいて、スタンプでもいいので何かメッセージをいただけると、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。
はい。詳細の方は、ポッドキャストの説明欄、または、みちこさんのウェブサイトをご覧ください。はい。みちこさん、本日も、素敵な、人生のね、哲学、ヨガ哲学、教えていただきました。またぜひ皆さんも、盗まない、をね、こう、まあ、ポジティブに考えて与える、自分に巡ってくる必要なものの方からやってくるっていうものを、心得て、ぜひ生活してみてください。さあ、本日もみちこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。